FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は株式会社ペッツの代表取締役社長、前川敦さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。前川さん、このペッツという会社なんですが、はい、美容室を中心にした会社というご紹介でよろしいですか？
はい、はい、そうですね、うん、もともとスタートが23年前、美容室から始まりましたので、もともとは美容室、ヘアサロンを中心に、それからいろいろありまして、うん、いろんな業種をやらせていただいている感じですかね。
その美容室も焼津、藤枝、静岡で、まもなくは7店舗目もできるという、ずいぶんたくさんあるんですね。
そうですね、うんうん、美容室としての展開もさせていただいてます。
で、その他といいますと、どんなことをやってらっしゃるんでしょうか？
は
い、
うちでは保育園を、それこそ美容室と保育園を併設してまして、
は
うん、一緒なんですね、建物を一緒にして。
あ、一つの建物の中に、はい、なんか聞いてるだけでワクワクしてきますよね。
もともとの話をしていいんですかね？
もちろんです。
もともと僕は、美容室経営を十数年していた中で感じたところは、うん、僕らってその女性がメインなんですよ、美容室っていうのは。女性の働くスタッフですね、スタッフが、女性スタッフがメインなんですけど、僕らがそうだな、スタイリストって言って髪を切って、修行をねして髪を切って、お客様をアテンドを、要はカットして綺麗にするまでには大体3年から5年かかるんですね。
う
ん、はい、で美容学校出て20歳で入って、新卒で入ります。5年かかりました、うん、そこからお客様が着実にこう自分のファン客、うん、ファンのお客様つくのに2年から3年かかるんですけど、そうすると28歳とか、うん、じゃあここから油が乗りますという時に、じゃあ結婚出産とか、うん、そういう風になってしまう。ずっとそれをもう、それを繰り返していった中で、うん、せっかくここから本人にとっても、会社にとっても、サロンね、美容室にとっても、こっからだっていう時に辞めてしまうのはもったいないですよね。
もったいないです。
ですから、じゃああなたのお子さん預かりますっていうふうに考えたのが、もともと美容院と託児所を一緒にしたっていうところなんですね。
うん、
と同時に、僕も美容師やってて、お客様がそれまでものすごく綺麗にしてたんですよ。綺麗にやって、おしゃれでやってたのが、出産すると、どういうわけか、ちょっとその辺が雑になってくるというか、
時間もないですし、ちょっと娘から母になるとね。
そうですよね、うん、そういったところで、お客様のお子様預かりますよと、綺麗、うん、になっていってと、うんうん、女性になってよと、うん、ママから一回は、その時は女性になりましょうっていうので、つまりスタッフの子供とお客様のお子さんを預かれるようにしたっていうのが、最初、そもそものスタートだったんですね。
最近でこそ時々ね、はい、そういうところ見かけるようになりましたけど、ずいぶん早くからそこを始めてらしたんですね。
最近のところとまたちょっと違うのは、うん、うちはもともと託児所、最近のところはそうだな、キッズルームっていうような表現ですかね。そうかそうか、
ちょっとお預かりするという。
うちは、うん、ちょっとガチなんですよ、うん、本気で認可保育園があるんですね。
ああ、もう本当にそれで独立できるくらいの。
そうですから、もうスタッフ、そこの保育スタッフはもう当然保育士さんだけです、うん、この国家試験を有するものだけです、うん、有資格者だけですし、もともとそういうふうな成り立ちなので、ちょっとそことも違うのかなっていうのはありますね、う
ん、本格的なんですね。
本格的なんです。
何ですかそれは？前川さんがやっぱりやるならとことんやりたいタイプですか？
うん、性分ですね。もうイノシシ年ですから。
そうなんですね。
もうやるなら徹底的にやるっていう。
今年年男ですね。
年男なんですよ。そうなんです。24になりました。
あ、なるほど。計算がいろいろね。大丈夫ですよ。
大丈夫です。
ジョークも聞いてる方ですけど。
ありがとうございます。
うん、で、それをじゃあ同時にたくさんのお子さんたちも、お客さんたちも、それから、美容師さんたちも、そこで生活をしていくときに欲しいものができた、うん、ということです ね。
やっぱりスタッフを、例えばじゃあ美容師がやることっていうのは、お客様をハッピーにすることですね、うん、幸せにすること、うん、じゃあ経営者って何かって考えたときに、僕はもう美容師をやるっていうのは月に1回しかないので、
で、会社経営の方を主にやってらっしゃる、
ね、僕のお客さんって誰だろうと思った時に、うんうん、やっぱスタッフなんですよね。 スタッフお客さんって捉えた時にスタッフ満足っていうのが、うん、結局僕の仕事になってくるわけですよ、
うん、
美容師はお客様を幸せにする、
うん、
僕はスタッフを幸せにする、うんっていうこうでお客さんは結果リピートしてくださったりとかして、うん、結局会社を幸せにしてくれる、うん、だからこういうこうフローがあるわけですよね、
うんうん、
って言ったところで言ったらうちのペッツっていう
名前も会社の名前
はい PETT ですね、うん、TZ がペッツっていうんですけれども、うんはい、これはあの全部 P と PETZ には意味がありまして、
はい
これ話していいですか？
あどうぞお願いします。
ペッツはパラダイスなんですね、
うん、
パラダイスの P、うん、E はエンジョイ、楽しむの E、
はい、
T はトライ、挑戦する、やるやっていう、
うん、
Z っていうのはゾーンといって、まあ、そういう場所ですよ。
なるほど。
つまりペッツとはパラダイスなんですね、
うん、
でこれはトライ、挑戦することを楽しんでいこうよ、
うんうん、
あるいは楽しむことを楽しむことに何でも挑戦していこうよ、
うん、
そういう場所ですよっていう思いを込めてペッツと、
まあ、ちょっとね、はい、かわいいペットのようなかわいらしい名前だなって、
ね
ね、ペットのなんか会社ですかっていう感じがするお名前だったんですけど
よく言われる
深い意味があったんですね、
はい、
そうなんですよ
実は
、はい、で多角的という話がありましたが実はその保育園を併設した美容院というだけではなくって、はいレストランもやってらっしゃったり、
はい
美容学校もやってらっしゃったり、
ねはい、
新しいなんか美容器具みたいなものもカットマシンですか？
あこれすごいんですよ。
カットマシンって大体何なんでしょうか？
これねあのどう言ったら掃除機ありますね。掃除機とバリカンありますね、
はいはいはい、
がくっついてると思ってください。つまりカットしてるそのすぐにもう髪の毛を掃除機が吸い込んでくれる。
この髪の毛っていうのはお家で掃除してても、うん、なかなか大変なものでね。
そうですから、今これを機械を使ってるのが、うん、あの高齢者向けに施設に行ったりとか あとは寝たきりの方、僕もボランティアカットで寝たきりの方カットさせていただいたことあるんですけど、うん、ベッド毛だらけになるんですよね。
そうですよね、はい、取れないしね。あとも
う介護士さんもすごい大変になっちゃうんですね、うん、その後。ところがこのエアクリッパーって言うんですけど、このエアクリッパーを使うとカットしても毛が落ちないから、うん、掃除機が吸い込んでくれるから。はい。でバリカンって今僕申し上げましたけれども、うん、バリカンだから全部坊主にするわけはないんですよ女性 の、はい、あのかっこいいカットも要はハサミで切る部分をバリカンでこう切るだけですから、
うんうん、
です。わかりますかね。
カットするところをね、
カットするところを、はい、そうでね、これハサミって頸動脈の近くに行きますから危ないんですよ。
本当だ。
突発的な動きがあると、
うん、
その高齢者さんが
急に、
うん、はい、その時にバサッといきますからね。ですから本来であればハサミは使うべきではないです。
なるほど。
ところ、はい、ところが電気バリカンだといくら当てても1ミリも切れないんですよ、
う
ん、
あれはそういう安全な措置になってるんですね。
はい、ですからそしてカットを僕がやった時には15分ぐらいかかったんですね、うん、寝たきりの方やっぱ大変ですから体勢を移動したりなんか痛い痛いも言うし
体の向きでね、
そうな向きを、ね、変えるのが大変で15分から以上かかったんですけど、エアクリッパーこの機械使うと5分で終わります。
おわ楽だ、
はい、安心安全スピーディー、
うん
ね、それでクリーン綺麗、
うん、
ですよね、
うんうん、でそういうことを考えて、
はい、
じゃこれもやって訪問美容訪問
でね、はい、うん、ご自宅にお伺いしてもやっぱりおっしゃったように、うん、TJ さんおっしゃったように 家に知らないから、
うん、
訪問あの要は自宅で介護されてる方いますよね、
はい、
これ喜ばれるんですよ。
そうですね、
はい、すごいですもん、
う
ん、
そうか、髪を切るということに関してだったらどんなことでもやっちゃおうってことなんですね。
でも訪問で言ったらご高齢の方だけじゃなくて、
うん、
実はその面倒を見て、まあ、介護されているママさんなのかもう美容院に行けないですから、
はい、
一瞬カットしてあげるんですよ。
あそうか、そうです、嬉しいですね。
お子さんもカットします一緒にもう家族もう3世代全員カットでもカラーでもしますから。
へえ、カラーもできちゃうんですか？
やります。で最近ではシャンプーもその場でできるシャンプー機が、ね、を導入しましたから、
うん、
もうすごいですよ。シャンプーはすごい喜ばれますね。
そうですよね。
大変ですからやっぱ寝たきりの方シャンプーするの、
うん、
そのままシャンプーできちゃうんです。
うわ、
すごいですよね。もうそういうことさせていただいてます。
もう本当にだから地域密着型の美容室系ですね。
そうですね、はい、
うん、これをいつから始められたっておっしゃってました？
この事業は すごく最近です、半年前からなんですけど、ね、うんうん、もうずっとでも僕はその自分の祖母を亡くした時からこれをやろうと思って、うん、もうだからですから構想15年とか、うんうん、でそのそれで祖母の亡くなり方を見て、僕はこういう高齢者、祖母のように亡くなる高齢者をは寂しいから、送り出す時に寂しいから何かお手伝いができないかって言ってボランティアとかそういうことを始めました。
はあ、前川さんご自身が美容師という切り口で世の中のものを全てにこううまく関わっていこうとなさってるんですね。
まあ、そんななんか偉そうな言ったら失礼ですけれども、まあ、自分の等身大でその関わってきてきたものに関しては何か自分ができることがない、おっしゃる通り美容師という切り口でというのがスタートです。
人生上手にカットこう入ってくって感じですね。
うまいこと言いますね。
まあね、聞いてるだけでも本当にみんなふわっとあったかい気持ちになってきてるんではないかなというふうに思うんですが、その前川さんが一体じゃあお子さんの頃はどんなだったのかなんて話もこの後伺わせてください。FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社ペッツの前川敦さんにお話を伺っています。前川さん、サラ・ブライトマンの曲がかかってるんですが、はいはい、これはどういう思いの曲でしょうか。
はい、これはですね、我が社が、20周年の記念式典をやった時に、うん、まあ、その僕らのその入場の要はテーマソングのように使わせていただいたのと、うん、この前の経営計画発表会でやはり入場で使わせていただいたっていう、
じゃあ、はい、ペッツにとってのテーマみたいになってるんですね。
そうなんです。この歌を聴くともうワクワクとやる気と、うん、モチベーションがぐっと上がるんですよね。
まあ、そんな前川さんを支えてらっしゃるお一人でしょうか、常務取締役の大塚美穂さんにもお越しいただいています。おはようございます。
はい、おはようございます。
大塚さんはあれですか、こんな、ね、こうやる気満々の前向きな社長ですから、はい、相当惚れてやっぱ入り込んだ口ですか。
そうですね、知れば知るほど熱いんですよ。
熱いですからね、
名前がね。
そうなんですね。うん、で、ま、私も結構こう熱くなりがちなんですけど、うん、もうこんなに熱い、ま、熱いのもそうなんですけど、うん、こう愛情深いですね、スタッフに対して、
うん、そうですよね、うん、出なきゃそんなね、託児所じゃなくてちゃんと幼稚園作りましょうとかね、うんうん、
すべて本気でやっちゃう方です ね、
うん、ね。で、大塚さんご自身はいつからペッツにいらっしゃるんですか。
はい、私は6年前から、う
ん、
はい、
どんなこと、もともとお客さんだったんですよね。
あ、
そうなんですよ、もともとお客様でいらっしゃって、はいはい、お子さん5人いらっしゃるんですよ。
もうね、ほっそり美しいままなんですけど、
そうなんですよ、うん、でそれでね、
はい、まあ、そうなんです、最初はやっぱり、髪がもうちょっとボサボサになってきたなと思って、託児付きの美容室で検索をしたら出てきたので、まあ、すぐ予約をして、で、まあ、預けて切ったんですけど、だんだんもうあまりにもその保育士さんがよくって、もう私もちょっと地元が遠いものですからね、なかなか
そう、ご実家がね、
そうなんです、はい、相談する相手もなかなかいなくて、うん、で保育士さんにいろんなことを相談しているうちに、うんうん、もう髪はもう切れてると、髪はいいんだけど預けたいから、うん、預けるためには切らなきゃいけないんだろうなって
逆になっちゃったね、目的がね。でもすごくいいですよね、そのやっぱ5人もお子さんいらっしゃったら、うん、やっぱね、多少きつい時もあると思うんで、しんどいなっていう時に、ね、うん、子供預けて自分がリフレッシュするっていうのは、まあ、すごく、
そうですね、ね、
そう、まあ、そこですよね、最初のきっかけはペッツのね、
はい、
それで、そうね、うちが今度は事務員さんを募集してる時に、はい、じゃあって言って手を挙げてくださったら応募してきたんですよ。
託児所あるしね、
そうですね、
そのまま働けますよね、
うん、なんかそこにこう仲間に加わりたいと思ったんですよ、そのスタッフ同士 の、うん、関係性とかなんか見えるじゃないですか、うん、お客さんとして行ってても、うん、あ、仲がいいんだろうなと か、 なんかそういうのを見ていて、あ、ここに私加わりたいなって思って応募したんですよ、
うんうん、うち多いんですよ、お客さん、
素敵、
お客さんがスタッフになる方が多
くて、うん、多いですね、
すごいありがたいことですよね、うん、やっぱりおっしゃっていただいたように、うん、 加わりたいと思ってくださる、うん、でペッツのそういう理念というかフィロソフィー社風を分かった上で、うん、ここに加わりたいって言ってくださるから、うん、皆さんすごい活躍してくださってますね、
うん、でもまさかの常務取締役ですよ。
本当パートさんですからね、パートの事務員ですからね。
すごい出世ですね。
ありがとうございます。
いやもう本当アホほど働くのでも
うありがたい。
キャリアアップしないと申し訳なくて、ただやっぱ考えられるのはそのこういう女性が、うん、お子さん5人もいらっしゃって家事もやって、うん、家事もやって、
やって
子育てもしながら、うん、そして自分のキャリアを積んでその、うん、行くと、もうこれその1億総活躍ですか、はい、もうすごくそれにかなってるなと思って。
男女雇用機会均等法
を1989年ですね。1989年。
すごいな。ペッツはもう最先端の政府からモデル企業とされてもいいくらいですね。
あの県とか市からはそういう認定を受けてます。いただいてます。
やっぱりそうなんですね、
はい、何でしたっけ、なんかいろいろもらいました、
そうなんですね、男女、うん、男女
女性が何だろうとかの、
ね、女性総活躍というまあなんかすごくいい会社って言われてるという
本当に本当に
男女共同参画推進事業所です。
はいはいはい、はい、なるほどね。
そういうのとかいろいろもらいましたね。
いろいろいただきますね、
まあ、その前川さん、つまりそういう考えると非常にこう仲間を大事にする仲間意識も強い方かと思うんですが、うんうんうん、これ大丸が焼津 で、はい、で一時期東京で修行があっても、はい、さらにまたやっぱり焼津に戻ってきて会社を作られて、うんうん、はい、焼津っ子気質があるんですかね。
焼津そうです ね、
ね、
田舎の気質なんですかね、わかんないです。
みんな濃いって感じ。
焼津の人は、まあ、そう漁師町だから、うん、そういうのあります、
ねえ、うん、
だから焼津の人って割と焼津愛してますよね、
うん、そうですよね。
郷土愛強いですよ、
うん、はい、前川さんにとっても大事な町。
まあ、そう、焼津と藤枝、まあ、志田って言うんですけどね、志田、うん、地区って焼津、藤枝、島田、うん、まず静岡と、そのあたりのエリアまで今は愛が広がってます。焼津だけではないです。
全体にね。
全体に。
ね、すごいお元気そうで、あの色もね焼けてらっしゃるので、本当に海にもよく出かけるのかななんて思って拝見してたんですけど。
この前までイタリアにいました。
あら、何をしに？
僕イタリアンレストランもやってるので。
あ、はいはいはい、イタリアレストランというとペッツでやっているのが、藤枝、JR 藤枝の駅の北側のところに
あって。あ、そうなんですよ、駅からもうスキップで10歩ぐらい、
スキップで10歩ぐらい、楽しく行って、
はい、楽しくルンルンで来ていただくと10歩のところにあのミキネっていう商業施設がね、新たに、18年の4月にできたんですけど、うん、そこでの1階もう一番見えるところでイタリアンです。ジャンケッティアラ・イタリアナ、ジャンケッティっていうレストランをやってます。
じゃんけんぽいみたいな、
じゃんけんぽいみたいな
楽しそうな名前ですね。そこに、はい、じゃあいろんな食材であったりとかお料理をするために行かれた。
そうなんですね、やはりそのイタリアで の、 その 食の体験っていうのは、うん、やっぱそのフィードバックしやすいですよね、うん、あるいはその僕の中ではイタリアレストランって、例えばこう僕ら給食でソフト麺って食べるんですよ、あれイタリアンですよね。あ、よく考えてください。
そうですね、ミートソースついてましたね。
ですよね、それでスパゲティの麺、ね、はい、だし、ナポリタンもお母さんが作ってくれましたし、うん、オムライスも作ってくれました、うん、ってことは僕らってイタリアンっていう風にもうセグメントするのはもうちょっと僕の中ではないんですよ、うんうん、そもそもレストランっていうのはその語源、レストランの語源っていうのは、うん、回復するっていう意味なんです、うん、ですからお客様を回復させるところであるならば、イタリアンでこねくり回したようなソースをかけるのはそれはそういうところで食べればいいんだって、うんうん、僕らのみたいなあのこうすごくこうなんだろうな庶民的な、うん、あのレストラン、回復するレストランであるならば、もっとそのイタリアの味を和食に持ってきて、うん、一回そのフィルターにかけてご提供する、うんうん、ワタリアンなんです。
ワタリアン。
ワタリアンなんですよ。僕の目指すのはワタリアン。もう日本人の DNA が愛してきた家庭料理のイタリアンと、うん、実際にイタリアに行って食べたもの、うん、その味とそこを合わせることがワタリアンなんですね。
なるほどね。そうなんです。まあ、こっちのお店もこれからさらに広がりそうなんですけど、はい、まあ、こんなにお元気でイタリアまで行って楽しんでっていう、そんなあの社長が、前川さんが小さい時には割と喘息まであったりとか。そうなんです。
小児喘息で死ぬか生きるかどっちにするのっていう、
うん、相当ひどかったってことですか。
ひどかったです。
子供ながらにやっぱり死っていうのは身近にじゃあります
か？喘息の発作っていうのはすごくこう孤独になるというか、そのヒューハーヒューハーゼーハーゼーハーヒューハーヒューハーして息がし苦しいんですね、うん、息ができないんです。例えば皆さんでしたら水の中で溺れそうな体験された方は分かると思うんですけど、うんうん、あれです、
うん、
もう呼吸ができないわけですから、うん、その時ってもう死ぬかなって思いますよね、うん、このまま死ぬんだなとか、それを続け、それがだからほぼ毎日毎日毎晩あるわけですから、それはすごい体験ですよね、今思うと。
それは何かこうやっぱ生き方に多少影響はある、
まあ、今で思えばその時にその自分の中で自分の中でいろんなことを考える、うん、クリエイティブというかイマジネーションが、そういう脳みそは右脳的なところはすごく発達したのはあるんでしょうか。うん、大人になって考えるとその時やっぱりお金がかかるんですよ。今でこそもしかしたら難病指定されていて、うん、医療費っていうのは無料になってるかもしれないんですけど、僕東京の病院とか行ってたので、うんうん、それ全部家から持ち出してたわけですよね、うん、そうすると母親は3つぐらい仕事をしてるわけですよ、うん、父はお酒もタバコもギャンブルすらやらず、うん、ずっと働くだけ働いてて、
うん、子供のために息子のために、
はい、はいはい、それでその喘息発作と夜中に起きますね、うん、夜中の2時に僕がゼーハゼーハすると母親は背中をさすってくれるわけです、うん、夜通し、
うん、
でも仕事3つ内職とかパートとか持って3つをやりながら夜中には寝ずに、息子は姉もいるんですが、姉も漏れなく喘息だったんですけど、うん、両手で背中をさすってね、っていった意味ではそういうのを感謝って言うんですかね、うん、親孝行したいなっていう、うん、時があって、うん、それで美容師をやってる時の大変な修行も親孝行したいからって1年で、うん、頑張れたっていうのはありますかね。
もつかさん、その愛の深さっていうのはそういうこともあるのかもしれないですね。
そうかもしれないですね。
本物ですね。
FM
ハイ日曜サロン、今日は株式会社ペッツの前川敦史さんにお話を伺っています。大塚美穂常務にも来ていただいて話が盛り上がっているところなんですけど、うん、前川さんも一つ一つ本当に思ったことを実現してしっかりと広げてきているっていう感じがするんですが、うん、はい、ここからはどんなふうに考えていらっしゃるんですか？
う
ん、
僕の中では構想がありましてね、うん、はい、その事業計画でペッツパラダイスっていうのを作りたいんです。
なんか楽しそう。ペッツパラダイス。
パラダイスっていうのは、うん、まあ、例えば僕らで言うと、僕で言うとね、経営者から言うと、うん、スタッフを幸せにするのはもちろんなんですけど、うん、スタッフとその家族も幸せにしたいと。
大きい、
はい、
広がった。
そうした時に、まあ、それもあって、うん、その保育園もやりだしたのはそういうことですね、はい、スタッフのお子さんを預かりますと。でこれからの時代、少子高齢化、まあ、超高齢化社会になっていくにあたって、うん、スタッフの親御さんもだんだん年をね、
今度介護の年齢に入ってきます、
はい、介護だから仕事ができない、うん、まあ、以前で言ったら、うち僕で言ったら、その僕が体験したので言ったら、子供の面倒があるから仕事ができないって言って離職していく、うんうん、これから親の面倒を見なきゃいけないから、
うん、そうですね、
離職せざるを得ない、うん、いやそれならうちがデイサービスやるからそこに連れてきてと。
なるほど。
そうなんです。まずそれもありますけど、実はその前段がありまして、うん、これね、タオル工場をやりたいんですよ。
タオル、
はい、タオルの洗濯工場をやりたいんですよ。
まあ、美容院ってものすごいタオル使いますよね。
ものすごい使いますよ、
うん、
ものすごい使うんですよ。でそれって思うと、タオルを洗うのって美容師さんはすごいハードワークなんで、もうすごく重労働なんですね。でそれを例えばうちのスタッフの親御さんが退職したと、
うんうん、
65歳で退職したよと、でも働ける、
うん、
うちなんかもうでも勤め出して23年の中で22年働いてる子もいますから、うん、そうすると当然親御さんも年を取って退職して、うん、じゃあその親御さんまだ働きたい、でも勤め先がない、うん、タオル工場うちでタオル洗濯してくださいよと。
あ、職場を提供する、まだ元気なね、
雇用創出ですね、
雇用創出です
ね。でタオルをやってもらって、まあ、運んでもらったりとかするんですけど、うんうん、それは美容師さんも助かるし、その親御さんも嬉しいですよね、
うん、
もう一つあるんです、ここには、はい、タオル工場、タオル工場ペッツタオル工場バスツアーっていうのがある。
何ですかそれ わかんない、ね、
スタッフみんな親孝行したいんですよ、はいはい、だけどなかなか時間も取れないから、うん、どっか お母さん連れてきたい、お父さん連れてきたいって 親孝行したいって人いっぱいいるんですよ、はい、なんかアンケート取ると、うん、でもそれがなかなか叶わない、うん、じゃあタオル工場でバスツアー作ってあげるよとスタッフが、うん、あのこの秋、この秋はじゃあスタッフが連れてきたかったけど行けなかった、じゃあ京都の
もみじを
見に行ったりとかしたら、うん、いや前川さん社長嬉しかった、すごいお母さん喜んでた、ありがとうねとか、いやこんな会社勤められてよかったです、ありがとうございますって、スタッフみんなが喜んでもらいたい、
福利厚生としても
福利厚生としても機能しますね、うん、そのタオル工場は、うん、ねえ、ですからそれをやって、で65から75、80ぐらいまでそこでやってもらうんですよ、うん、でそうするとだんだんもう体もしんどくなると、うん、そうしたらデイサービスがあるわけですね、うんうん、デイサービスにスタッフが連れてきて、うん、で自分は美容師なり保育士なりレストランなりをやれるようになるっていう、そのデイサービスの前段にそのタオル工場があったりとかして
なるほど、ちゃんと段階的にやっていって、そうこういうのを見えたら従業員の皆さんもちょっと安心しませんか、自分の将来設計がすごく確実にできる、
う
ん、
そうですね、うん、不安はないですよ ねやっぱり、うん、
もう不安がないって幸せの一つの大きな条件なんです
よ
ね。
将来どうなるんだろうってこう悩んでいたら、
う
ん
そうですね、
うん、
不安がないことって幸せ、うん、ああじゃあ幸せになってもらえばありがたいですね、
もうなんか街づくりですね、
そうですね、まあ、コミュニティですね、一つ そのもうそれで完結するコミュニティになるのかもしれないですね、
そうですね、それとなんて言うんでしょうか、もう人生を作っていくっていうか、
うん、嬉しいこと言ってもらったうちは夢と人生を託せる会社っていうのがテーマなんです。
もうその通りのことやってくれてるんですね。
夢と人生を託せられる会社。
はあ、これをやっていくことによって前川さんご自身もこの喜びというのはあるんですか？
まあもう喜びしかないですよね。ここに向かっていければ僕のこの今世のこの僕のこの人生は。よし、オッケー、あれね、嬉しい人生だったって、
ありがたいです ね、ちょっと長生きしてもらいたい、
そうですね、200ぐらいまで来まし
たぜひぜひ大塚さんもついて生きがいがありますね、
あそうですね、もう、う
ん、一緒にやるっていうことがね、はい、うん、楽しいです
よ ね、
まあ、これからもぜひじゃあペッツの、行方を見守っていくというか、なんかずっと見せていただきたいので、うん、
ぜひ、はい、ぜひ見ててください、
はい、楽しみにしてます、はい、そして私たちのこともお客さんにしてください、
あぜひぜひよろしくお願いします、
今日はどうもありがとうございます、
ありがとうございました、
株式会社ペッツの代表取締役社長前川敦史さん、そして常務取締役大塚美穂さんでした。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。